今日恵みをいただく御言葉は黙示録の21章1節から8節までです。黙示録21章1節から8節、はじめに4節までをお読みします。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アーメン。一言お祈りをします。すべての世のものは古び、やがて朽ち果て滅んでいきます。しかし私たちにはイエス・キリストにあって永遠を生きることが許されたことを感謝いたします。その永遠の世界はどんな世界であるのか、主よ、今日あなたが教えてください。私たちが永遠をいただく望みを今日新たにできますように。そして古いものはさっさと死に明け渡し、滅ぼすべきものはさっさと滅ぼし尽くして、そしてそうして与えられる新しい命、新しい永遠、それに生きる私たちでありますように。どうかしよう、今この語りしもべの唇を清め、聞く一人一人の耳を清めてください。あなたの命をいただき尽くすことができるこれからのこのあなたの御言葉の時間でありますように。すべてを期待し、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところで白い御座の裁き、すなわち永遠の命を決定づける裁きを見ました。そして悪魔サタン、また偽預言者たち獣は決して尽きることのない炎、ゲヘナの中に投げ込まれ、そこで永遠に四六時中あの炎で焼かれる痛み、苦しみ、暑さ、それによって片時も休むことなく永遠に苦しめられる様を見ました。では命の書に記されている神の生徒たちはどこに行くのか、それが21章以降に記されております。彼らはすなわちイエス様を信じて永遠の命をいただいた皆さんは、新しい天と新しい地の世界へと、そこへ行きます。行くといっても天と地の方が、改まって私たちは、あのモーセとアラノの民が、エジプトから脱出するときに水の中をくぐって通っていったように、私たちも死と滅びの中をくぐって、そしてその向こう側に、導かれていくことができるんです。すべて、エジプトの軍隊、パロの軍勢は、その紅海の水で滅び去ったように、世の、反キリスト、また悪魔サタンはすべてこの永遠の焼き尽くす火の中に滅ぼされて、その中で永遠に苦しめられるんですが、キリスト者たちはその火の中をくぐるように、水の中をくぐるようにして、全く新しい世界 新しい改まった世へと私たちは到達するんです。そこには、そこは新しい天と新しい地、以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もないとあります。海というところ、そこは、本当に諸々の悪しき者たちが閉じ込められている場所です。それらはもはやありません。また二節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。今度は新しいエルサレム、それは夫のために飾られた花嫁のように整われております。都が女であるということを黙示録の実は以前のところでも、それを私たちは見ました。それは、大バビロンという都、それも女として出ておりました。黙示録17章の一番最後の18節には、あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことですと書いてありますね。あの女は地上の王たちを支配する大きな都、あの21章の都、女、それとは全く対照的ですけれども、17章の方のこの都、すなわち女は大バビロンです。17章の4節と5節に書いてあります。この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべきものや自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫婦と地の憎むべきものとの母、大バビロンという名であった。バビロンという都、それがこの女ですけれども、この女は本当に21章の女と全く対照的でですね、この女はいろいろな派手な飾り付けをしています。紫や火の衣を着ていて、金銀宝石真珠で身を飾って、しかも21章の花嫁は本当に清純な清らかな花嫁ですが、しかしこの17章の女はあらゆる憎むべきものは不貧困で汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っています。21章の女は全く清らかで、夫のために整えられた花嫁のような書いてあるんですが、この17章の大バビロンのこの女は、自分を女王の座についていると、18章の7節には、彼女は自分を誇り、公職にふけったと同じだけの苦しみと悲しみを彼女に与えなさい。彼女は心の中で、私は女王の座についているものであり、やもめではないから悲しみを知らないと言うからですと、イスラエルに、イスラエルユダ王国にただ一度だけ女王が座についた時代がありました。本来のダビデの子である子孫たちを殺して、そして自分が女王の座に就いた、確かアタルヤという名前でしたが、とにかく自分がですね女王の座に就く、女がですね夫たるものを、王たるものを押しのけて自分が女王の座に座る、それがこの大ブバビロンの特徴です。この女の行き着く先は永遠に焼かれる火です。9節に、18章の9節には、彼女が火で焼かれている、様がありますし、また、生徒たちも、その火で焼かれる様を見てハレルヤと確か、18章のどこかに記されておりました。この夫たるお方を押しのけて自分が女王の座につき、そしてイエス・キリストにあって正しい行いで身を飾るのではなく、派手な、きらびやかなもので自分自身を飾る、 そのものの行き着く先は永遠の焼き付かせられる炎の中です。それに対しこの21章の花嫁、新しいエルサレム、ね、夫のために飾られた花嫁とありますね。花嫁が身を飾るのは自分自身の栄光のためではありません、夫のためです。主日のメッセージでも、ね、あの妻は夫の冠である、女性は、ね、美しく海産に作られております。それは夫の冠として、ね、夫を飾り立てるためにですね、なんかよく、お金持ちとか有名人はなんかすごい美人をはべらせて、歩き回っておりますけども、まあ、冠を、まあ、かぶって、歩き回っているようなもんですね。とにかく花嫁である身分、皆さん一人一人、この教会はキリストの花嫁です。キリストの飾りとして、キリストにふさわしくですね、美しい行いを私たちは身につけるべきです。花嫁の光り輝く清い朝布、それは生徒たちの正しい行いであると19章の八節に書いてありますね。19章の八節、花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。アメン。ですから皆さん、神の教会は清い、ね、生徒たちの正しい行いを持ってこの地上の人生を紡いでいくべきなんです。皆さんの正しい生き様、正しい行い、その一つ一つが光り輝く花嫁衣装の一つ紡ぎ一つ紡ぎになるわけです。今私たちは永遠を生きるために、永遠のための花嫁衣装をこの地上において紡いでいるようなものです。そしてこの黙示録21章がその全てが成就した様が記されているわけです。この聖なる都、新しいエルサレムは夫のために飾られた、要するにイエス様のために飾られ、整えられて、そして、天から下ってきました。花嫁のいる場所はもともと天です。エペソの、エペソ人への手紙の方に、私たちが座すところは天のところ、キリストと共に神のうちに隠されていると書いてありました。ですから私たちはこの地上において生きているようでも、しかし霊においては本質的には天のところに座して、そしてそこで花嫁として整えられているわけですね。この全てが成就した時、天からこの花嫁が、ね、新しいエルサレムが夫のために飾られ下ってきて、そしてキリストの元に嫁いでいくんです。黙示録21章の3節、その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。アーメン。この神と共に永遠に住むこと、目の涙がすっかり拭い取られ、死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない世界、これはですね、もともと創世記の初めの世界はそうでした。創世記一章の世界にあたかも戻ったかのようです。そもそも聖書がなんでこんなに分厚いのか、それは創世記三章の記述、人間が、ね、善悪を知ったためです。独り立ちして神から離れ善悪の道を歩んだゆえに、神様はそんな人間を憐れみ、その人間をですね、神のもとに立ち返らせ、再び元通りに戻すため、ね、永遠に生きるものとして、また目の涙がすっかり拭われ、罪も汚れもない清い花嫁として立たせるために、だから神様は贖いのご計画を立てられて、ね、アブラハムの子孫を立てられ、イエス・キリストを立てられ、そしてキリストイエスにあって全て清められ、この、ね、 光り輝く花嫁のように教会を人々を整えるために神様は全てを整えられ、こうして聖書がこんなに分厚くなったんですね。神の幕屋が人と共にある、神様は彼らと共におる、この世界に再び戻るんです。創世記の当初、神様は人を非常に良かったと、ね、評せられました。まだ善悪を知る前の段階です。結局ですね、人の道は命を選ぶか善悪を選ぶかの2つに1つなんですね。この黙示録に2通りの花嫁が出てくると先ほども言いましたけれども、ね、1つのそのバビロンという17章の花嫁は、ね、自分で善悪判断し、自分で神様から独立し、神様ではなく自分自身の身を飾り、そして自分自身の心の欲しいまま、赴くままに不貧困や汚れや情欲に身を焦がして好き勝手なことをしておりました。それに対しこの21章の花嫁は、そうした自分自身を飾ることを一切捨て、世の汚れ、そうしたものを一切捨て去り、そして誰のために飾るか、それは花婿たるイエス・キリストのために身を飾り、身を清めて、そして、自分自身清らかな花嫁として整えておりました。命を選んだんですね。大バビロンは善悪判断を選び、自分の好き勝手、神から独立して自分で欲しいままに振る舞いましたが、しかし21章のこの花嫁は、ね、夫たるお方のために生きました。夫たるお方のために身を飾りました。結局創世記と変わってないんですね。善悪の路線を選ぶか、それとも命の路線を選ぶか。そして、ね、この新しい世界においては彼らの目の涙を主はすっかり拭い取ってくださる。死もない、悲しみ、叫び、苦しみもない。そうです、もともと涙っていうのは、ね、死がはびこってきたから、呪いがはびこったからですね。エデンという楽園を追放されたから悲しんで、ですから人は涙を流す。死ということがある、だから人は涙を流す。そうした涙はもはや主はすっかり拭い取ってくださる。それが主に贖われた者たちの受けるべき分、この黙示録の新しい新天地新地の世界です。以前のものはもはや過ぎ去ったんです。もはや死もない、悲しみ、叫び、苦しみもない世界です。この世界の中においては、ね、人を殺した側も、その人に殺された側も共にですね、手を取り合って、あなたはこちら側に来られましたか、本当に良かったですね、良かったですねと、そのように、ね、憎しみも何もない、死もない、ただ平和な世界がはびこるんです。イエス様が十字架にかかられた時、強盗も一緒につけられましたね。そのうちの一人の強盗は、ね、最後の最後でイエス様をダビデの子として、ね、メシアとして、救い主として、生と死を超えた王であることを宣言し、告白して、そしてパラダイスに行きました。その強盗に殺された人たちの中にもしキリスト者がいたとしたらですね、その強盗も、その強盗に殺された側も共にパラダイスにいて、共に、あ、こちらに来られて本当に良かったですね、そういう世界がこの新しい世界です。なぜなら以前のものは全て過ぎ去ったから、死も涙も悲しみも叫びもそしり合いもけなし合いも全て過ぎ去った世界だからです。皆さんが行くべきはこちら側にてあるべきです。皆さんは善悪判断を捨てて命を選択するべきです。そして本当にイエス・キリスト、このお方にもうしがみついてでもこの新しい世界に行くべきです。さて21章の5節以降、8節までを見します。すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた、書き記せ、これらの言葉は信ずべきものであり真実である。また言われた、答 ことは成就した。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である。私は渇く者には命の水の泉から値なしに飲ませる。勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼らの神となり、彼は私の子となる。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。アーメン。死はすべてを新しくされ、そしてすべてを成就されます。今この時点、この2014年の今現在、まだことはすべては成就しておりません。まだ諸々の成就しなくてはならないことがあるわけです。しかし主はですね、アルファでありオメガであられるお方。アルファというのは、ギリシャ語のアルファベットの最も最初の文字がアルファで、オメガというのは最も最後の文字です。要するに主は始めであり終わりであるということです。主は始めの歯から、終わりの理まで、全ての全てであられるお方、最初であり最後であられる、いや最初も最後もない永遠なるお方です。主は渇く者には命の水の泉から値なしに飲ませると、人はこの地上においては渇きます。汗水流し労をして地から産物を糧を得なくてはなりません、仕事をしなくては人は、やがて食べ物もなくなって飢え死にしてしまいますね。しかしもはやこの時乾くものはありません。あるいは私たちは自分の罪の上に心が乾きます。この地上に、赤ちゃんとして生まれた時、その環境が、もし両親が、子供を愛さない家庭であれば、その赤ちゃんは愛に乾いて育っていくことになります。あるいは人がですね、いろいろな心の渇きをなします。自分が愛されなかったことについての渇き、受け入れられなかったことについての渇き、人々から、認められなかったことについての渇き、それらの渇きをですね、人がもし、愛されなかったら、愛されることによって渇きを満たそうとするのであれば、それは挫折します。自分が有名になりたかったっていう渇きを持っている人が、有名になろうとすることによって渇きを満たそうとすれば、その人はどんどんですね、なんかぎこちなくちょっと人々が敬遠したいような、そういうふうに変なふうになってしまいます。渇きをですね、このお方命の水以外のもので満たそうとする試みは必ず失敗に終わり、その人自身を逆にですね、変なふうに命から遠ざけてしまうわけです。主は主のもとに、行く者に命の水を与えなしに飲ませてくださいます。あのイエス様がサマリアの井戸のそばで、サマリアの女に言った言葉はそうでしたね。私が与える水を飲む者は決して渇くことがなく、その人の、腹の奥底から生ける水が、川があったなんてほとばしり出る言いましたし、また祭りの終わりの大いなる日においてもイエスさん大声で叫ばれました。誰でも渇く者は私のもとに来て飲みなさい、それを飲むのであればあなた方の腹の奥底から生ける水が川川となって流れ出るようになる。渇きはこのイエス様に満たしていただくべきなんです。決して、愛されたかったっていう渇きを、何か異性とか、親代わりを探して、なんか勝手にそんな風にして渇きを満たそうとしても、誠の親はイエス様のみです。イエス様のみ誠の夫です。このお方以外で、渇きを満たそうとしても、ただ、なんかストーカーみたいになってしまったり、あるいはもう本当にメンタル が病んだ人がある人に執着して、その執着された人をどんどん病ませてしまうようなものです。私たちが本当に渇きを満たしていただくべき方はこのイエス様のみです。イエス様は言われます。渇く者には命の水の泉から与えなしに飲ませると。このそのために私たちは勝利をするべきなんです。なぜ勝利を得る者はこれらのものを相続する。私は彼の神となり、彼は私の子となる。何についての勝利か。それはイエス様の名を証しすることによる勝利です。私たちは少しばかりの力だけでいいんです。でもイエス様の御言葉を守り、イエス様の名を否まないという勝利をするべきです。あの冒頭の黙祷のところでは、黙示録の3章、あのフィラデルフィアの教会への御言葉を宣言しました。黙示録の3章のまず8節、私はあなたの行いを知っている。見よ、私は閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである、このような人は、勝利者となります。12節の方では、勝利を得る者は私の神の聖女の柱としよう。彼らもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の御と私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す、書いてありますね。エルサレムの名、天から下ってくるエルサレムの名を与えよう。勝利を得る者は聖女の柱として、もはや決して聖女から外に 出歩くこともなくなる。勝利を得る者、すなわち主イエスの御言葉を守り主イエスの御名を否まわなかった、その勝利者はこの受ける分に預かることができます。しかしですね、臆病な者、不信仰の者、憎むべき者はそれを受け継ぐことはできません。21章の8節にあります通り、しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不信仰の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死であるとあります。この火と硫黄の燃える池を受ける者がのその性質、その真っ先に来るのが臆病者っていうところがまた興味深いですね。もっと人を殺す者とか魔術を行う者の方が邪悪なように気がするんですけども、しかしその先頭に臆病者が出てきます。なんで臆病者が筆頭なのか。それは臆病というのは何について臆病か。イエスの御名を告白することについて臆病だからです。イエス様の、要するにイエス様を知ってイエス様に、イエス様がどういうお方かを、それを体験しておきながら、それでも主の御言葉を守らない、主の御名を否まないということについて臆病で、主の御名を否んでしまう。これはですね、私はあの時とても、怖い思いをした、そういった言い訳は通用しません。なぜなら主は決して皆さんに耐えることのできない試練に合わせることのないお方だからです。皆さんがですから、主の御名を受け取ること、主の御名を掲げることについて臆病であるのであれば、主はこの災いをくだされます。主の御名を知っておきながら主を否む者についてはこの、不貧困の者や魔術を行う者、人を殺す者と同じ受けるべき分があります。どうか皆さんは勝利者の側に立ってください。勝利を得る者としてこの新しい都エルサレムの名が与えられ、 そして永遠を皆さんが共に生き、共にイエス様と生きる皆さんでありますように、主イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは勝利者として導いてください。どうかこの不貧困の者や臆病者の類になることなく、あなたの命をしっかりと勝ち得て、そして永遠にあなたから、あなたと共に住み、あなたから命の水を与えなしに飲み、そして命の木をいただいて、そしてあなたとの永遠の新婚生活を送るこの教会であり、この生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を埋め立て感謝いたします。私たち一人一人を生かしてくださるために、あらゆることを新しくしてくださり、新たにしてくださって、罪、死に、死は類がないものとして、私たち一人一人をあなたが新しくされたところにおいて生かすものとしてくださっていることを感謝いたします。あなたの新しい天と地、そして新しいエルサレム、主よ、これら全てが私たちのためにあなたが用意し完成してくださったものです。この新しい天と地にふさわしく、新しくされたエルサレムに住まうにふさわしく、私たち一人一人を、主よ、あなたの御心に報いるものとして助けてください。信仰は主イエスキリストから始まり、そして主イエスキリストによって完成されたものです。我が主イエスキリストにあるこの完成された信仰を私たちにも与えてください。貫かなければならない時に、私たちもキリストに見習って貫き、ひれ伏さなければならない時、私たちもキリストに見習ってひれ伏し、使えなければならない時に、主をキリストに見習って使える私たちでありますよ。仰ぎ見るはイエスキリストのみにしてください。十字架から滴り落ちるその血潮を今日も私たちは愛しています。十字架の身元において私たちをギッとされ、そして私たちを愛してくださり許してくださった父なる神様の皆を褒めたたえ感謝いたします。聖霊様、この新しい天、新しい地、新しいエルサレムにイエス・キリストの皆にふさわしく預かることができますように、私たち一人一人を聖霊様が導いてください。助けて育み導いてください。今日の御言葉を感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。この時間祈りましょう。新しい天、新しい地にふさわしい私たちでありますように、新しいエルサレムに住まうにふさわしい私たちでありますように、私たちの罪によって汚れているところを許し清めてください。シミやシワの類を私たちの思いと心から取り除いてください。まっすぐで清められた思いで、新しい天、新しい地、新しいエルサレムに預かることができますように、主を私たちを助けてくださいと祈りましょう。では祈りたいと思います。
勝利を得る者を私は神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名を、私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が主教会に言われることを聞きなさい。アメン。どうか私たちはあなたの御名により勝利し、あなたの御名をしっかりと保ち、そうして悪しき者に打ち勝つし、主からは勝利を得る者としての賞賛をいただき、神の聖女の柱となってもはや永遠にその聖なるところから出ていくことのないように、どうか私たちの上に主よ、あなたの御名と新しいエルサレムの名とを書き記してください。どうか私たちに命の水の泉から飲ませてください。どうかあなたが私たちの夫として、私たちの上に幕屋を張って常しえに守ってください。私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものになればなり。アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。あなた方をつまずかないように守ることができ、傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることもできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまたいよいよ限りなくありますように。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。
アーメン。